諸江和樹さん、お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずは今回の応募作品を通してのご感想からお願いします。
はい、去年も審査員をさせていただいたんですけど、
はい、
去年の名と案よりちょっと難しかったかなって、思います。まあ、それは応募する方も審査する僕の方もちょっと難しいなと感じて、というのはこう名と案は物理的な明るさだけではなくて精神的な明暗とか社会的な明暗だとこういろんな読み替えがしやすかったかなと思ってるんですけど、この寒いと暑い感傷ですか、はどうしてもこう物理的に考えがちなキーワードで、実際もそういう案が多くて、で、そういうとこう物理的な案っていうのは技術的にこう成立してるかどうかっていうのが気になってしまいました。で、本来はアイデアコンペなので新しい建築への気づきだとかきっかけを与えてくれれば十分だと思うんですけど、実際仕事しているものなのでそういうところがになってそのこうすり合わせっていうのがちょっと難しいなとは感じました。もちろんその中でもいくつか面白い案はありました。
はい、はい、それでは一次審査を通過した作品ですね。
はい、
はい、お願いします。
まずは46の懐のある家ですかね。
46ですね。
はい。
はい。はい。では、公共
の、はい。はい。いいですか。
はい。
読み替えがこう、もう難しい中でも、その鑑賞を読み替えた案で、その懐が寒いみたいな、こう、慣用句を引き合いに出して、そのこう概念をこう解散的な概念に置き換えてまして、はい、そのさらにこう懐というキーワードをこう懐が深いみたいなこう寛容さとか、包容力といった考えにまたもう一回置き換えたんだと思います、はい、で、実際何をするかというとプライベートとパブリックの空間の間にコモンというものが、それはもう現況ある空間があって、それをさらにセミプライベートとかセミコモンっていうふうにこうグラデーションに分けて、他者が入りやすい空間を作っています。で、さらにそのデラの空間をこう横断するようなデスクだったり、土間だったり、そういったこう装置作りをしていて、非常にこう密度の高い提案だったなっていうふうに思いました。で、もちろんこう社会的にも重要なテーマですし、いろんなことにこう応用が効く提案だなと思いました。で、ちょっと気になったのはただこうやってることが団地の一室だけのようなので、
はい、
もうちょっとこう団地全体だったりとか戸建て住宅とか町とか、もう少しこう広域で考えてもよかったかなというふうに思っています。
はい、なるほど、ありがとうございます。
はい、
はい、では続いてですね。
はい。次は56番の衣的建築ですかね。
はい、56。はい。
これは、建築をこう衣服として捉えて、季節によって重ね着したり脱いだりするっていう点は結構たくさんあったと思うんですが、
はい、
この作品が一番詳細に考えているように感じました。
はい、
で、何やってるかというと外壁の周りにスカートのような石積み加工かな、蛇加工を作っていて、でその中も石灰岩だとか安山岩境界岩だと石の密度が違うのかな、そんな風にこういろんな石を使い分けているところが興味深かったり、
はい、
植物を使う案もいくつかあって、この案は植物に対してそれを着替えるっていう言葉付けだったり、太陽光度の季節風に応じて建築を採寸するみたいな、そういったこうものの言い方もこうセンスがあっていいなっていうふうに思いました。 で、まあ、そこ技術的な提案が多いだけに気になるところも結構たくさんあって、このスカートブーム今夏場は水を貯めるような絵になってるんですけど、
はい、
この水はどこから引き込むのか、防水がどうなってるのかだったり、その石積みと外壁の間は可動ルーバーかな、こうジャロジーみたいなものだと思うんですけど、こうジャロジーって、結構機密を取るのは難しくて、それはどうなってるのかなとか、さっき言った石の種類の使い分けは、なんでこう使い分けてるのか、熱容量の違いなのか、そういったことだとか、まあ、そもそもあと建築全体が掃除気味ではないかなとか、いろんなことがこう気にはなったんですが、まあ、逆に言うとそういう、こう気になることがたくさんあるぐらい、たくさん提案をしてるということで、まあ、その暑い寒いということを物理的に捉えた案としては一番完成度が高いような感じがしました。
はい、はい、で次3つ目ですね。
はい、
はい、
57番の風穴に帰る。
はい、57番、はい、お願いします、
はい。これは、近世ぐらいまで使われた、まあ、電化製品とかが多分生まれる前だと思うんですが、はい、まあ、冷蔵庫だとか養蚕とかに利用されていた風穴、まあ、山の高低差を利用して、地中の中に石積みを作って、そこのこう風の道、まあ、それがあって、それをこうもう一回利用しようっていうアイデアで、それがこうとても可能性を感じました。で、まあ、これも他にも大気全体のこう高低差あるいは気圧差を利用したり温度差を利用した案だとか、まあ、地球を利用した案っていうのはいくつもあったんですけど、その中でもこれはこう今あって現状あって使われていないこう過去の遺産みたいなものに対してこう新たにスポットを当てるっていうところが良かったなというふうに思っています。で、ただまあよくよく見るとその実際利用しているところが、上下、その山の上下、風穴の上下にある温室だけだったり、場合によってはもうちょっとこの風穴の中を使ってもいいなと思ったり、上下のその温室の建築形式があんまり変わらない、若干違うんですけど、あんまり変わらないように見えたり、その温室空間を季節によってどう使い分けるのか、まあ、そういったところまで踏み込んで提案してもらえるとより面白い案になったかなと思いました。
はい、はい、はい、これで以上ですかね。
そうですね、まあ、他にも気になる案はあったんですけど、
はい、
ちょっととりあえず見つけることで、
はい、ありがとうございます。はい、それでは、今回のテーマの寒いと暑いで日頃どのようにお考えかどうぞお願いいたします。
はい、
はい、
まあ、この初めの感想とちょっと似てるんですけど、やっぱり普段設計してるとこう暑い寒いって意外とこうセンシティブな問題で、はい、明暗の場合はこうある程度慣れというか順応することができたり楽しむこともできるんですけど、寒いはなかなかそうもいかなくて、うん、人によって感じ方が違ったり、まあ、仕事上はクレームにもこうつながりやすいところかなと思ってて、で実際の設計では結構実用的にしている面が僕の場合はあって、まあ、例えばつまらない話だけどこう断熱材を吹き付けにして高断熱高気密を測るとか、うん、冬場はちゃんと日射熱を取得しやすいところに窓をつけるとか、逆に夏場は外側のルーバーによって日射熱を切ったり煙突効果を使ったりだとか、まあ、こう当たり前のことを着実に実行しているっていうのが普段ですね。で、まあ、ちょっと新しい試みとしてはエアコンをこう半分床下に埋め込んで床下空調をやったり屋根散水やったり、今施工している物件だと、まあ、CLT を使ってそれをこう断熱的な効果もあるっていうことで、実験的に用いてるとか、まあ、そういうところが実際なんですけど、まあ、本当はもうちょっとこう、 っと暑い寒いっていうのはこう相対的というか相互感的な概念なので、その両方を楽しみながら感じる設計をできたらいいかなっていうふうには思っています。
Thank you.